6月15日火曜プッシュでございます。さあ、ここからは濱田祐太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいります。お笑い芸人濱田祐太郎さんをお迎えして、月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しようというコーナーです。さあ、今月もこの方と一緒にお送りをしてまいりましょう。濱田祐太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
濱田祐太郎です。
もう半袖ですね。
いや、そうですね。いや、もう夏ですよ。
夏なんですよ。私は相変わらず山崎さんと同じ長袖なんです、
ね。あら、そうなんですか。
はい。
あらら、いや、もうそう、半袖でいいでしょう。
お二人とも痩せんとあかんって
言って。そう、そういう意味でですか。サウナスーツ的なことで。
そう
いつの間にか違う方向へ、
ね。もうクールビズなんですけれど。さあ、このコーナーですけれども、改めてご紹介しますと、ユニバーサル社会、年齢、性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、すべての人が地域社会の一員として尊重される社会です。互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のこと、盲目の漫談家でいらっしゃいます濱田さんは、兵庫県の兵庫ユニバーサル大使でいらっしゃいます、
はい、
今回は世代や属性を超えて誰もが気軽に集える場所、ユニバーサルカフェをテーマにこの方にお話を伺います。前回もそうだったんですけれども、お顔は拝見しながら、
はい、
お顔は見ながら、電話でつなぐという
両方、ね、
デジタルなのか何なのか、
最先端ですね。
最先端、素晴らしい。
はい
はい、ということで今日は高砂市老人クラブ連合会理事の麻里和則さんです。麻里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、麻里さん、今さっきメガネ外していらっしゃったけど今メガネかけていらっしゃいます。失礼しました。細かいところ突っ込みまして、ユニバーサルカフェについてちょっとご紹介しますと、濱田さんね、
はい、
よう聞くんですけど、
はい、
どういうものかっていうと、高齢の方とか障害がある方とかお子さんとか、そしてお子さんを育ててらっしゃる世代の方、あとは外国人の方ね、こういうこの人たちだっていう特定の皆さんに限定しないで、どなたでも住民同士が気軽に交流が、築けるっていうね、うん、そういう場所、これがユニバーサルカフェでございまして、これご存知でした、こういうのって。
いや、これ初めて聞きましたね。
そうですか、
はい、ユニバーサルカフェっていうの、
はい、ユニバーサルカフェ、はい、実は兵庫県ではね、このユニバーサルカフェ、拡大していこうとか充実図ろうということで、新しくこういうカフェを開こう、ユニバーサルカフェをね開こうとされる団体の皆さんへの補助もやってるっていう、
はい、
で実はその補助の申し込みをされて、今頑張ってらっしゃるユニバーサルカフェが高砂にあるということで、今日は麻里さんに伺ってまいります。麻里さん、
はい、
もともと立ち上げようと思わはったきっかけって 何からだったんですか。
町内いうんですかね、もう地域がバラバラなんで、やっぱりどっかでこう集まってこう話できる場所はないかなということで、自治会館を開放していただいて、
はい、
そこで寄り合いうんか、お茶飲みしてこう休まるところがあればいいかなと思って、そういうことで開催しました。
これはあれですか、それまでこう皆さんが集まれるような場所ってなかなかなかったんですか。
ないですね。
これ高砂のね、大体どのあたりになるんですか、場所は。
山陽電車いうんですか、
はい、
JR の方の宝田駅の方に、曽根駅の方になります。
曽根の駅、はい人口構成っていうか、その年齢構成ってどういう方の年齢の方が多いんですか、ね、
うちは一応今老人クラブを主体として発足させましたんで、
はい、
認可としては240件ほどあるんですけども、今老人クラブが50名ほどで運営させてもらってます。
住民の皆さんの年齢構成として割と全体に高いっていう感じです
か。今のところは65歳以上が対象と。
そういう対象は、なるほど、はい、そういうことなんですね。で
そこで立ち上げて、それから拡大していこうかなという気持ちでおります。
これいつからやっていらっしゃるんですか。
3年前ぐらいですね、
はい、
平成31年4月から立ち上げました、
はい、今皆さんにとっても憩いの場になっているわけですか。
そうですね、やっぱり月1回開いてるんですけども、やはり何かの情報が入ってきて、その、近所周りのコミュニケーションが取れますんで、
はい
はい、皆さん期待して、取られると思うんですけども、
なんかね、どなたか講師の方行ってこんなんやってる、あんなんやったりとかっていう、なんか趣味とかやったりとかってこともされてるんですか。
あ、 ずっとじゃないですけども、たまにはあの講師を来ていただいて、するとか、あとは自分たちでも好きなことやってもらうと、あのやっぱりことないんですか、何かするといろいろとこう制約がありますんで、
はい、
まあ、このカフェはもう自由に出入りしていただいて、まあ安らぎにいいんですか、まあ、そこでちょっとこうお茶飲んで帰ってもらうとかいう格好でしたりしてますんで、何もあのこれ言ったあの台はないです。
大体いつも何人ぐらいの方集まっていらっしゃる
んですか？20名前後の方が来ていただきます。
これしかし今コロナでね、なかなか集まるなというようななんか風潮がある中で、どうやってクリアしてあるのかなというのもちょっと気になる。
そうですね、あのこの4月5月は やはりまあ休ませていただきましたけども、はいはい、まあ、7月はなんとかあの開けて、外で輪投げとか屋外でそのやりたいなとはいうふうに思ってますけども、
まあ、ちょうどまあ梅雨時ですからね、あの逆にちょっと控えて、まあ、開けてからとかねっていうこともできます。まあ、そうやってじゃあ外の活動もやってはるわけですね、遊びとかって。
そうですね、はい、
レクリエーション的な、
ね、そうですね、レクリエーションとかね。これ浜野さんってこうあれですか、はい、こういうユニバーサルカフェの話も伺ってますけど、こうお近くのお住まいの方とかとかそういう集まりっていかはったことってあります？
あ、いや、なんかそのね、地域とかそういう なんていうんですか、催し物みたいなのはないですけど、まあ、近所に住んでるおばちゃんとあのご飯食べたりとかお酒飲んだりとか一回12時間ぐらいお店で飲んでたことありますけど、
その12時間、
はい、お店が開いて閉まるまでいましたね、そういうことは全然やってましたけど、こういうなんか地域の集まりみたいなのには行ったことないですね。ただ輪投げは一番難しい、見えてないと。
そうですね、今 ね、 あのブラインドサッカーとかあって鈴が鳴るとかって今ありますけど、輪投げの前に鳴らしようがない、
そうなんですよ、鳴らしようがないから結構難しいです、
ね、
ただその分入ったらもう 大拍手をしてほしい。
まあでもマリさん、あれですよね、あのそうやってこう地域の方が集まることによって今までこう見えてなかったものが見えてきたりとか、あるいはその逆に解決できたななんてこともあるんじゃないですか？
そうですね、やはりまあいろんな情報が入りますんで、うん、まあ、そういうことで応援できてはありがたいかなと思っておりますけども、
これでも山崎さん、あれですね、こういうことってこうできそうで実はあんまり難しいんですよね、 今の世の中ってね。
そうですね、それとまああの、まあ、マリさんのように、うん、こうやってこう旗を振ったりこう、ね、いろいろと世話してくれる方がやっぱりいらっしゃるとやりやすいと思うんですけれどもね。
これマリさん理事っていうお立場ですけど、
はい、
こう皆さん何人ぐらいで運営とかしてはるんですか？
まあ、あの市の方は理事してますけども、私の方はあの、はい、長筋1丁目の老人クラブの今会長をやってますん で、
はい、
で会長であと役員の方が6名おられますから、その方々のご協力を得て運営してます。
カフェってあのお茶飲んだりってさっきおっしゃってましたけど、
はい、
何出さはるんですか？
コーヒーとか紅茶とか、いろんなことを置いてますん で、
はい、
でまあ、ちょっとした茶菓子も置いてますんで、まあ、自由にあの本人がもう入れて飲んでもらうという格好にしております。
自由にってことですね、
はい、
お茶菓子とかって皆さん持ち寄るんですか？これってい
やいや、一応あの老人クラブの方が用意してますけども、まあ、簡単なもの用意してますから、
ま
あ、あとはもう本人たちが、はい、
時々こんなん持ってんけど一緒に食べへんとかっていう、
それはありますね。
やっぱりあるんですか？
スイカの差し入れとかね、そんなのがあって、まあ、それを聞いて皆さんも食べていただくとかいう格好にしておりますけども、
なんか山崎さんいいですね、そういうことね。
そうですね、
昔だったら当たり前だったかもしれないけど、今そういうのって本当にないですからね。
それとまあ地域にもね、よろうかと思うんですけれども、うん、まだやっぱりこの高砂あたりはこういうこう古い付き合いみたいなのがまだ結構残ってるのかなという気がするんですけど、
ね、そのあたりどうですか、マリさん？
そうですね、やっぱりあのどうしてもそういう場所がなかったら、その道ですれ違っても挨拶しないとかね、うん、できないとかいうのもあるんですけども、まあ、そういう格好でみんな集まっていただいたら、まあ、わきあいと話できますんで、そのきっかけになればというような感じで開催してますけどもね。
あの65歳以上ってさっきお話ありましたけれど、
はい、
なんかあのお子さん連れの親子ですか、お父さんお母さんとお子さんとみたいに世代を超えた交流なんかもなさってないんですか？
それはもうぜひともやりたいと。
そうなんですか。
いうふうに思ってますんで、まあ、一応これを叩き台にして、あとはその広範囲に、はい、まあ、あの多世代ですか、子供からも大人までも自由にしていただいたらなというふうに考えております、
うん、ね、あの年齢的に65歳以上ということだったらお孫さんがうちの孫がみたいな話やっぱりなるでしょうから。
そうなんですよね。だから、まあ、七夕祭りとかね、なんか催しをしてその時に来ていただくとか、いう格好にはしてます。
これそう考えますけども、そう考えるとコロナって、まあ、嫌ですね。
まあ、ちょっとね、何もこう計画してもできないという状況なんで、できたから早くね収まっていただいたら、
そうです
ね、もうちょっとまあ活動してしたいと思うんですけども、
ね、まあ、でも七夕とかそういう、こう年間行事2本はものすごくたくさんありますから、そういうのでね交流深められて、でそこにこう小さいお子さんとかお孫さんなんか来られた世代間交流が本当できますもんね。
そうですね。
まあ、だからまあ、ね、はい、大きな祭りなんかがどんどん中止になってますけども、まあ、こういう小規模なところだったら、まあ、逆に、まあ、やってもいいのかなという気がいたしますけど、
ね、ごめんなさい、マリさん今ちょっとお話されかけてましたけど、
はい、はい、いや今だったらその小さな子供さんね、若い娘さん、奥さんおられても、やっぱりおじいちゃんのおばあちゃんと一緒にないから、まあ、その辺のコミュニケーションとかいろんな情報が交換できないんで、できたらこういう場所に来ていただいてね、そうですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとこういろんなことをこう話していただいたら、まあ、中の助けになるんじゃないかなという気持ちが多いんですけども、
そう、だからうちの家なんかも実家全然帰れない、帰れないですもんね。やっぱりね、浜田さん、やっぱりそういうところありますよね。そうですね、今やっぱり我々が動いたらあかんなっていうふうに思うので、
そうですね、なかなかその出かけたいっていう気持ちはやっぱ出てきますけど、仕事以外で出かけるっていうことは少ないですよね、どうしても。
そうですね、それがだからできるようになってきたら、さらにこのユニバーサルカフェとしての展開も、それから地域のコミュニケーションなんかもまた広がっていくし、防犯とか防災とかにもマリさんこれ役に立ちますもんね。
そうなんですね、まあ、いろんなことが入ってきれば、知らない人が通ればすぐ分かります。
そういうのって、
ね、まあ、そういうことで、まあ、していきたいと思うんですけどね。
どうぞ。
いやいや、だからそういうなんかその、ね、カフェで、ね、見た顔の人やってすぐ気づいてくれたりとかすると助かりますもんね。
でこの人見たことないわって、あの人誰やらみたいなことがやっぱりなるっていうのは一つの町内のこう防犯につながって、そういう取り組みが面になって、点じゃなくて面になっていったら、その地域全体でその町のこととか考えられるようになりますからね。これからね、マリさんね、
はい、
こんな風にしていきたいとか、こう展開ってあるいは目標とか考えてらっしゃることってあります？
はい、まあ、よろずカフェも大体こう65歳以上の方は軌道に乗りましたんで、まあ、これを主体として母体としてもうちょっとこう、住民の方の交流を考えていきたいなというふうに思ってます、う
ん、はい、
だから、まあ、いろんなこともして、最終的にはもうちょっと何かしたりとかいろんなことでこう交流を図っていったら、もうちょっと町自体が元気になるかなと、でまた新しい人が来れてもすぐにこう自治会、またその老人クラブとか、いろんな会にも入ってこられやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、受け入れるんですか、町を元気させるという姿に持ってきたらありがたいなと思っておりますけども、
これ地域を考える上では本当にものすごく大事ですよね、これってね。だからユニバーサルカフェっていうと何やろうと思いますけど、本当地域づくりのきっかけであるわけですからね、これね。
まあ今やね、そのだんだんその結びつきというか、
そう、
ね、が規約になってきてますんでね、
みんなスマホでね、なんかやり取りしたりとかで終わっちゃいますから、
それはそれでまあ必要なことなんです。そこばっかり言ってしまうとね、そこはすごくもったいないし残念ですからね。兵庫県では今ね、新しくユニバーサルカフェを開設をしたり、あるいは今あるカフェの拡大充実、これを行う事業者の募集を来月7月から8月頃にかけて行います。で、交流の場を新たに作りたいとか、今誰でも購入できるユニバーサルカフェあるんやけれども、もっともっと使いやすい施設にしたいという方がもしいらっしゃったらご応募ください。で、詳しくはインターネットのサイトで兵庫県ユニバーサルカフェ、兵庫県ユニバーサルカフェ、こうして検索をしていただきますと兵庫県のユニバーサルカフェのページが出てまいりますので、そちらを詳しくはご覧になってください。で、実はこれそれで助成を、ね、してくださるっていうことなんですけれど、 山崎さんこれすごいですよ、これね、兵庫県 の、 あのふるさと納税、
はあはあ、
ふるさと納税がこう財源になってて、ふるさと兵庫寄付金、全部で今これね対象となるのが28取り組みがあるんですけど、そのうちの一つにこのユニバーサルカフェ開設応援プロジェクトっていうのが あるんですよ。だからあのもちろんカフェに応募、カフェやりたいって応募するっていうことももちろん OK なんですけれど、そういう事業を応援したいと、あのじゃあ我々ちょっとそこ行かれへんけどちょっと応援したいなと思う方はぜひあのふるさと納税、あの兵庫県のメニューにたくさんありますから、その中でこのカフェの開設応援プロジェクト、これにねこれに使ってくださいって希望できますから、そういうふうに言っていただく、あの登録をして申し込んでいただくと、寄付していただくとよりそうやって多くの方に、まあ、あの助成ができるという仕組みになりますからね。で、上限カフェ1箇所について上限は10万円となっています。まあ、例えばあの備品の購入ね、机とか椅子買うとか、カフェですから調理道具のなんかちょっとこれ揃えたいとか、うん、まあ、そういうようなことだとか、あ、いろいろまあ必要経費ってかかりますから、それを最高で上限は10万円の補助します、助成しますということですので、このカフェ開きたいという方、もうちょっと広げたいという方、逆に無理やけどちょっとできへんけど応援しようという、そのいい事業自体をね応援しようという場合、そういう方もぜひね、ご覧になってください。ふるさと寄付金、ふるさと納税、これも募集しています。先ほどの兵庫県ユニバーサルカフェというふうに検索をしていただきますと、そこのページから詳しくご覧いただけますので、どちらの方もそこから入ってご覧になってください。さあ、マリさん、
はい、
今お聞きの皆さん、こんなんやりたいなとか、やりたいけどどないしたらええのなって迷ってる方とか悩んでる方とか、まあ、実際にやってらっしゃる方いろいろいらっしゃると思うんですが、お聞きの皆さんにマリさんからメッセージ最後にいただけますか。
はい、そうですね、まあ、あの非常に、まあ、作業いいんですか、それはしにくいと思うんですけども、やはり、まあ、声かけをして、することはもう第一かなと思ってますんで、まあ、それからちょっとでも少しずつも進めていければありがたいなと。やはり、まあ、地域づくりを何とかしていって、というふうに思っております。
はい、分かりました。まあ、コロナが本当に早く収まって、さっきおっしゃってたそれこそ輪投げとかね、外でできるものとかってどんどんできるようになればいいですよね、本当にね。
はい、そうですね、
はいはい、ありがとうございます。番組ではこのコーナーをお聞きになった感想、浜田さんへの質問、メッセージも募集しております。メッセージの宛先は push@jocr.jp push@jocr.jp です。または郵便番号 650-8580 650-8580、 ラジオ関西火曜プッシュの係までお寄せください。もちろんファックスでも構いません。 078-361-0005 番です。さ あ、 今日の お菓子、このコーナーでは毎月障害がある方が作ったお菓子などをご紹介しております。今回は黒丸クッキーでございます。ブラックというあの黒という字に丸、ひらがなで書いて黒丸クッキー、丸いクッキーです。ちょっとココアパウダーのようなこう色もするんですけどもね、これ召し上がっていただきましょう。浜田さん、それからマリさんのところにもお届けしてますよね。
はい、はい、いただきます。
はい、ぜひあの召し上がってください。
いただきます。
はい、どうぞ。
ではいきます。
作ってくださっているのはこれ加東市吉井にある社会福祉法人でんでん節の会ということでございまして、皆さん召し上がっていただくとこうふわっと香るあの黒糖なんですって、
うん、
沖縄県産の黒糖で作った滝黒糖と国産の小麦を使った素材の味を生かしたクッキーでございます。お二方いかがですか。マリさんも召し上がってます。
はい、ちょっとね見た目は硬そうなんですけども、うん、食べてみるとなかなか柔らかく、
あ、
はい、サクッとしたら美味しいです。
あ、マンさんいかがですか。
もう本当香ばしくて、うん、そのね、全然硬くなくてすごいこうサクッと、ね、食べれるというか、なんかこれも本当止まらなくなっちゃうやつ
です。あ、割とあのこのコーナー止まらなくなる
お菓子多いですよね。多いですね。
ありがたいですけど、
しかもこれ甘み控えめになってますね。
あ、そうですか。
このあたりがその現代的かなというね。
現代的はい、でこれなんでこの名前になったかということなんですが、まあ、どなたにでも伝わりやすい商品イメージにしようということで、利用者と職員の公募でこのシンプルで親しみのあるネーミングを決めました。黒丸クッキーで、美味しいとありがとうのつながりを大切に、実はもう30年以上にわたって地元の方に長く愛されている商品でございます。黒丸クッキーの第 175g 税込み540円で販売されています。ご購入なりたいという方は黒丸クッキー社会福祉法人社会福祉法人でんでん虫の会のオンラインショップから買うことができます。こちらもネット検索でしたら社会福祉法人でんでん虫の会社会福祉法人でんでん虫の会で検索をなさってください。お問い合わせ先です。電話が0795460873 0795460873社会福祉法人でんでん虫の会でございます。どうぞこちらまでお問い合わせください。さあ浜田さん、
はい、
今日の放送ユニバーサルカフェいかがでしたか。
そうですね、やっぱその子供にはね知らない大人と喋っちゃいけないみたいな言うたりとか、あと大人は大人でねまた声かけにくかったり近所付き合いが薄くなったりとかしてる中で、なんかそれでもやっぱこう交流したいって思ってる人とかはいるから、
はい、
こういう交流していいんでいいんだよっていう場所を作るのはすごく大事なことですよね。なんかそこからこう、ね、こう輪が広がっていったらいいなって思いますよね。
そうですね、そういうふうに本当にマリさんになっていったらいいですよね。
そうですね、そういうふうに思いたいです、はい。う
ん、その前にはやっぱり山崎さんコロナですね。
そうです、
まあ、我々も一生懸命気付けといかんのですけどね、まあ、
なんとかね今年中ぐらいにこ
う、ね、まあね、
はい、思ってますけどね、
本当そうですね、マリさん本当に体にも気をつけてくださいね。
はい、ありがとうございます、はい、
本当にあの近い将来に無事に皆さんのいろんなカフェも開けることをお祈りしております。はい、今日は高砂市老人クラブ連合会理事の万里和則さんリモートでお電話でお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして、次回の放送ですが来月も7月20日火曜日の放送でございます。ということでこの時間は浜田雄太郎さんとともにお送りしました。浜田さんもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回真夏になってますがよろしくお願いします。もう
今度こそ半袖で
もう半袖で
ですね我々半袖、
はい、我々もね、
はい、浜田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。